しもし。
あ、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうもこんにちは。
最初に年齢を教えてください。
はい、59歳です。
結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
52歳です。
お子さんは？
2人います。
何歳でしょうか？
33歳と31歳です。
で、お子さん家出てんの？それとももうまだ家にいるんですか？
あ、もう2人とも独立してます。
じゃあ今2人で生活してるんですね。
はい、
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、私自身が再婚なんですけれども、
はい、
はい、その時に離婚する時にですね、
はい、
主人とそんなに揉めるっていうことではなく、
はい、
下の子が20歳になったっていうことをきっかけにですね、
はい、
了解の上離婚したんですが、
はい、
子供のまだ大学生だったものですから、
はい、
主人のところに置いて、
はい、
私だけが出たんですね。
はい、
何年か経って何も別に問題なく過ごしてたつもりではいたんですが、
はい、
上の子が結婚して別な家になってからだんだんと、下の子もそうなんですが、
はい、
何かことが起きると昔の話を私にドンと言うようになってきたんですね。
先ほどの33歳と31歳というお子さんはあなたの今のご主人との子供じゃなくて前の？
あ、そうなんです。
子供の子さん、はい。
はい。ですので、
はい、
二人とも、そんなに問題は起きてなかったんですが、
はい、
だんだん、最近になりつつ、
うん、
昔のことが、フラッシュバックのように、
うん、
あの時はこうだったとか、
うん、
あの時は私はそう思ってなかったのに、
うん、
お母さんがそういうふうに言ったからこうしたんだとか、っていうことを、ちょこちょこ言い出してきて、
うん、いいじゃないですか。
ああ、でも私もまたそれなりにこう、その時はねみたいな話はしてたんですが、
はい、
やっぱりこう結局喧嘩文化に最後にはなってしまい、
はい、
で下の子がだんだん心療内科の方に行き始めて、
下の子31歳の子ね、
はい、
これ男の子女の子？
2人とも女です。
2人とも女の子、
はい、はい、でそれでもちょっと様子を見てるって感じで過ごしてたんですが、で最近は上の子もですね、
はい、
もう結婚して子供もいるんですが、
はい、
今度は父親が結構言葉が悪く、暴力じゃないんですけど言葉の暴力が結構あったので、
はい、
なんかそれがフラッシュバックするらしく、
はい、
やっぱり父親がこういう風になってたから自分はこういう風にできないでいるみたいなことを最近言い出してきて、
うん、
そしてやっぱりまたなんか心療内科に通い始めてきちゃったんですね、
はい、
でもう十何年以上も昔のことなのに、
うん、
今になってどんどん2人ともそれを私にガンガン言ってくるもんですから、私もちょっとこうめげてしまい、もうこれからどういうふうに2人と、
うん、
2人が立ち直ってくれるっていうか、そう病院通いしなくて、
うん、
元気に2人独立して頑張ってこれから行ってくれればいいのになって思ってちょっとお聞きしたかったんです。
なるほど。今の話を伺ってると、あ、よかったねってことばっかりですよ。
え、そうですか。
そりゃそうですよ。だっていろんなことを昔のツケを今払ってるわけですから、あの時こうだったよこうだったよってことを全部心の中に抑え込んでてごらんなさいよ。どうなると思います？今離婚した時にね、
はい、
何の問題もなかったってあなたはおっしゃるけれども、子供の側からすればいろんなことがあったわけでしょ。でそれを全部今吐き出してる時ですから、食べ物で言えばね、今消化してる時期みたいなもんですよ。
こんな何年も経ってから起きることなんですか？
何年経ったってそれはそうですよ。ね、現実の社会には時効ってありますでしょ、
はい、
借金すると何年か経つともう借金もうなしにするっていうのはね、
はい、
心のことには時効はないんです。3歳で起きたことは、
はい、
93歳になっても覚えてます。
そうなんですか？
解決しない限り覚えてます。
そうなんですか？
それで今いろんなあなたの最初の結婚で問題がいろいろあったんですよ。
はい、
でいろんな問題があるから子供はそのいろんな問題を影響を被ってたわけ。
あ、はい。
で、それを今どんどんどんどん吐き出している時ですよ。
そうなんですか。
ええ、
私から見ると、うん、なぜその時に言ってくれなかったのとか。あ、
そうだろうね。
思って
その態度、その考え方がきついの。だってそうでしょう。なぜその時言ってくれないのって言えるくらいなら言いますよ。その時に言えないからこういう問題になるんだから。で、今吐き出せてないから心療内科行ってるんですよ。まだいろいろ吐き出せてないんですよ。で、何？ 31 歳のお嬢さんも33歳のお嬢さんも同じ性格なんですか？あなたと違う。
全く違います。
下の子と上の子とか全然違うっていうのは、どういうことで、例えば、下の子は楽天的だけど上の子は悲観的にものを考えるとか。そういうことじゃなくて。
どっちも楽天的ではないですね。私の方が楽天的かもしれない。
うん、まああなたそうですよ。
私がアウトドアだとすれば2人ともインドア派で、うん、家で何かした方がいいっていう感じ。
あなたが外交的なのにお嬢さん内向的だからね。
そうなんです。
なんかこれね、親が子供を理解しにくいケースですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、例えばね、
はい、
犬と猫考えてくださいよ。
はい、
雪が降りました。犬は喜んで庭駆け回り、猫はこたつで丸くなるでしょ。で、あなたは喜んで庭かける方な。
で、
猫はこたつで、ま、丸くなりたいの。
あ、はい、
それなのに、はい、いかにも嬉しそうに雪の中を飛び歩ってるの。
はい、
わかる？その、
わかります。そうすると、なんで私から見ると、なんでそこでこたつで丸くなってんのって、早く外に出しちゃいよ。
そういうこと。そういうことなの。で、今日のあなたの相談はですね、
はい、
まあそういうことでお嬢さん2人が心療内科行くようになったけども、だけどどうしたらいいんでしょうっていうことですよね。
そうなんです。
はい、わかりました。大変素晴らしい人がスタジオに来ていただいてます。のこれについてのエッセイストとしておなじみのマドマドル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、よろしくお願いします。
は
い、
どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
犬と猫のね、あれで分かりやすかったなっていう思いますよね。
はい、
で、今でも文句言うのも、まあやっと言える時期が来たからっていうこともあるし、過去のことを振り返ってちゃんと反芻して考え直す、感じ直す、もう一回再び自分の感性でね、時が来たってことだよね。だから今が自分のこのスタートの地点にいることになったんですよ、やっと。
子供がですか？
そうです。
ああ、そうなんですか。
いや、そうなんですかって言われちゃうと困るわけ。いい？、
はい、
これまでは言えなかったわけ。
はい、
あなたの付属物であったから、として扱われていたから。そして私は犬じゃなかったんだよということの抵抗をやっと言える時期が来たわけでしょ、今。それは、私は私としてやっと自分の功を成立というか確立するできる時期に来ているっていうこと。
はい、
そうすると子供に対する見方を変えなくちゃいけないよね、お母さんとして。
はい、
これまでは自分の付属物としてこれが良いであろうというお母さんの価値観で子供の世界を、まあ、クローズさせてきたわけだけれども、子供は個性が違かった、
はい、
そして私は私の個性でこれからやっていきたいんだという前提で文句を言い出している、
はい、
お母さんの態度を変えなくちゃいけないよね。
はあ、そうなんです。はい、
そうなんですって。わかります？
はい、わかります。
じゃあ何を変えたらいいのかしら。
一歩引くっていうことです
か？そうだね。まず一応引いていれば、まず基本的には間違いないよね。
はい、
じゃあ引いて手放したら冷たいよね。
はい、
っていうのは、お母さんのせいで私たちはこうなったという一つの要求もあるわけだよ、娘には。
はい、
だから、お母さん、新しいお母さんに生まれ変わって、私が初めて子として生きていく力杖をくださいって言ってるわけだよ。
はい、
それに答えなくちゃいけないよね。
はい、
でもお母さんは苦手だと思うよね、それに関しては。
はい、
でも苦手だけれども、とりあえず言葉を慎んで、 行動も慎んで、はい、用心深く娘を見ているっていう態度は、きっと娘に伝わるよね。
伝わりますか。
あ、もちろん本当にそうすれば伝わる。
そうですか、はい。
で、その時また同じように、今日は天気がいいから、こんな家にいないで、さあ散歩に行こうよ。じゃ、何も不足物であった昔と変わらないよね。
はい。
それもわかりますよね。
はい。
やっぱり今この子は何を求めてんのか、どうなってんのかっていうことを用心深く見つめることによって言動は変わってくると思うんですよ、やっぱりおのずと。でも学校だったらまだいいけれども、まして家庭の中で一番近しいお母さんやお父さんが私というものを忘れ、全く自分の付属物としてあたかも全てわかってるかのように、なんていうの、されていたらやっぱり苦しいよね。
ああ、なるほど。はい。
そこら辺、やっと反抗してくれて、反抗してくれてだよね。だからね。もう一回母さんやり直したいという時期に来ているんだなというふうに思うことでね。
はい。
口の出し方、言葉の出し方、誘いの仕方が僕はやっぱり変わってくるような気がする。それ自信がないからといって、ただ手放すんではなくて常に関心を持って見続ける、接し続けるということが何より大事だよね、
はい、
その中で怒られたら、あ、これが解放に向かっているんだから、とりあえずよく母さんばかで分かんないけれども、とにかく聞くよという態度をやっぱりまあ通すこと、向こうも長い間苦労したんだから、こちらもある程度生みの苦しみでね、もう一回あの子供の個性の確立のためには、なんていうの、時間をかけてやっぱり忍耐するとか忍耐しなくちゃいけない時期にお母さんも、来てると思うのね。お母さん自身だって外交的とはいえやっぱり悩む時があるはずだし、これからでもね、それから人と人との関係の中で苦しむ時だってきっとあると思うんだよね。それは同じですから。だから外交的な人も内向部分もをやっぱり後半生においては磨いていかなくちゃいけないし、また内向的な人はやっぱりどこかで後半生に至れば外向的な部分、また社会に出るようになったら磨いていかないとやっぱりいけないわけだよね。そこら辺はまたお互い様の、作業である。猫の面白み、あ、こんなになんだ面白いことがあったんだ、なるほどなと、いつもやっぱり日の光の下で、南向きの部屋にずっと元気で、暮らしていくのがいいという価値観もそれあるかもしれないけれども、時には北向きの部屋で何か目をつぶってものを考えて豊かな時間を過ごすというような、やっぱり二つの面が人間の中にないと僕は面白くないような気がするんだよね。
なるほど、はい、
だからお母さん自身も子供と一緒に何か新しい自分の発見のスタートにこのことがなっていくという形でね、対応していけば一番素晴らしいんじゃないかなという気がするんですね、
はい、
言えることは、彼女らは娘さんお二人はお母さんを求めているっていうことだけは今なお確かだと思います。
ありがとうございます、はい、
あの未来は明るいですから、
先ほどおっしゃっていただいたように関心を持ちながら少しこう距離を置いて、
そういうことです。
そしてコミュニケーションを取っていくっていうこと
です。
ことなんですね。はい、わかりました。
ということです。
はい、
どうも失礼します。
はい、失礼いたします。